お差し支えない方はお立ちください。礼拝への招きの御言葉。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であり、一人一人はその部分です。唱詠539番。主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編の講読をいたします。講読文15番、詩編51編。講読文は賛美歌の中ほどにございます。講読文15番、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ。
何時の憐れみの大きみによりて我が心の心を消したまえ。
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ。
我は我が咎を知る。
我が罪は常に
我は何時に迎えてただ何時に罪を犯し、
生まれになしきことを行えり、
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は咎めなしとせられたのを。
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母親を腹に借りき、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れなるところに知恵を知らしめたまわん。
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清まらん。
我を洗いたまえ、
さらば我雪よりもしよからん。
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時は悔しみと喜びを喜ばせたまえ。
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に直き霊を新たに起こしたまえ。
我を見舞いより捨てたもなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもなかれ。
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を楽しさまえ。
されば我、咎を犯せる者に何時の道を教えん。
罪人は何時に、
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ。主よ、我が唇を開きたまえ。 汝は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。神の求めたもを供え物は砕けたる魂なり。
神よ、汝が砕けたる悔しい心を楽しめたもを待ち。
賛美歌76番。キリスト教団信仰告白によって私たちの信仰を言い表します。日本キリスト教団信仰告白は貸し出し賛美歌裏表紙内側に重複されております。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて、神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にていましたも、 御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもって我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たりたまを待ち望む。我らは各信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白する。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずる。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きかまわぬ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ずる。アーメン。どうぞお座りください。聖書の朗読をいたします。マルコによる福音書3章1節から6節、聖書協会共同訳の新約聖書64ページです。マルコによる福音書3章1節から6節。イエスは街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って安息日にその人を癒されるかどうか伺っていた。イエスは手のなえた人に、真ん中に立ちなさいと言われた。そして人々にこう言われた。安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことか。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その頑なな心を悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと手は元通りになった。ファリサイ派の人々は出て行き、すぐにヘロデ党の人々と一緒にどのようにしてイエスを殺そうかと相談を始めた。以上です。
お祈りを捧げいたしましょう。私たちの命の主として、また父と子と聖霊の恵みをもって、私たちを極みまで愛してくださる主イエス・キリストの父なる神様、8月の第一の主の日の礼拝へと招いてくださり、心より感謝いたします。厳しい暑さの中にあっても、あなたは御言葉の糧に生きる喜びを持って私たちを守り導いてくださり、この主の日の礼拝に集うことを許してくださいました。あなたの許しがなければ、ここに集うことも賛美することも祈ることもできない私たちを、あなたは今朝も励ましてくださり、主の御前に集わせてくださいました。主の民として、主の慈しみのうちに命を与えられている私たちの賛美と祈りとをどうかお聞き上げください。そしてこの朝も、私たちになくてはならない命の恵みを豊かに降り注いでください。しかし主よ、私たちの固くなな心がしばしばあなたの慈しみを見えなくしてしまいます。どうか私たちの固くなな心を打ち砕き、悔いた砕かれた魂を主の十字架の前に注ぎ出すことができますようにお導きください。私たちはあなたから愛され、命を与えられているものとして、互いに支え合い愛し合いたいと願っています。主が私たちに寛容でいてくださるように、私たちもまた互いに寛容でありたいと願っています。ひたすら十字架の主に従うことができますように、私たちの罪の許しのため死んでよみがえってくださったイエス様にひたすら従うことができますように、私たちの心を一つにして祈りを一つにしてください。この朝、主の日の礼拝に連なることができなかった方々のことを覚えます。特に病床にある方たち、暑さの上に体を弱らせておられる方たち、ご高齢のために不自由を覚えておられる方たちを顧みてください。その祈りの声を、声にならない祈りをも聞き上げてください。それぞれの事情を最もよくご存じでいてくださるあなたが、お一人お一人に望んでくださって、その必要を満たしてください。8月は特に平和を覚える大切な月です。今週は広島、長崎に原爆が投下された日を迎えます。80年前の敗戦から始まった歩みの中においても、数えきれない痛みと悲しみ、そして喪失の嘆きがこの世界にはありました。その中にあって、主が導いてきてくださったこの80年間の日本の平和の歩みと、そしてこの日本の宣教の御業に連なるものとして、私たちもまた世界と日本の平和を祈り求めるものとどうかしてください。特にこの朝は主の食卓に預かります。今もなお争いと苦しみの世界の中にある私たちのただ中に、イエス様の見苦しみがあること、イエス様の血潮が今も流されていることを覚えることができますように、そして主が受けた御傷と流された血潮によって、私たちは癒され、もはや滅びに至ることはないということの確かさを味わう主の食卓としてください。本日豊中岩尾教会に使わされ、時を同じくして御言葉の御用と主の食卓に仕えておられる森里信夫先生を聖別してください。その重責を担われている先生をお支えくださり、御言葉と御霊とによって豊中岩尾教会のこれからの歩みをどうぞお導きください。世界の各地で持たれています 主の日の礼拝を支えください。賛美の歌声が教会から世界の隅々にまで広がり、主の愛と平和に満ちた世界を待ち望む希望を世界中の人々と分かち合うことができますように。私たちもまた主の教会に固くつながり続け、この朝も力強く主を褒めたたえ、御国を待ち望む希望に固く立って生きることができますように、私たちの歩みをもお守りください。この願い祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
私は安息日の主だ、そう宣言をされたイエス様は、安息日にこの手の苗た人を癒すことにおいて、いよいよ深く安息日論争の渦に巻き込まれていくことになります。この私こそが罪を許す権威を持ち、安息日の主となる権威を持っている、そう宣言をされたイエス様に対して、ファリサイ派の人々は
いよいよ監視の目を厳しく光らせていました。このファリサイ派の人々はその生活のすべて、人生のすべてを捧げて、この神様がお定めになった律法を守り抜くことに集中していた人たちです。また今日の聖書の最後の方に出てくるヘロデ島の人々というのは、当時このガリラヤ地方の領主であったヘロデ・アンティパスに仕える人々のことであり、このヘロデを支持していた人たちです。このヘロデ・アンティパスはユダヤ人ではありましたが、当時のローマ帝国の権力と結びつくことによって支配者として、その領主としての地位を確立した人でした。その意味では神様の律法を守り抜き、世俗の付き合いから遠ざかっていたファリサイ派の人々とは、水と油ほどその価値観に違いがあり、犬猿の仲と言っても良い間柄でありました。しかしこのお互いに仲の良くないグループがイエス様を亡き者にするという、その共通の目的において手を結んだのであります。このヘロデ島の人たちにとっても、多くの人々が付き従うようになったイエス様を危険な人物とみなすようになっていました。自分たちの支配体制が揺るがされることを恐れたヘロデ島の人たちと、そしてイエス様を敵視していたファリサイ派の人々は、このイエス様を亡き者にするという共通の目的で手を結んだのであります。こうして安息日を守ることと同じぐらい大切な、殺してはならないという神様の戒めをも、このファリサイ派の人々はあっさりと捨ててしまいました。自分たちの信念を曲げてでも、この世の策略に長けたヘロデ島の人たちと手を組み、殺してはならないという神様の戒めをもあっさりと捨て去ってしまう。その理由は、彼らが激しい怒りにとらわれていたからです。その怒りを支えていたのは彼らの正しさ、彼らの正義感でありました。自分たちの正義を貫くことが神の正しさを貫くことだ、そう彼らは考えていました。それは極めて自己中心的な正義感でありましたが、そのことに彼らは気づきませんでした。6節には、どのようにしてイエスを殺そうかと相談を始めたとあります。もう、イエス様を亡き者にすることはもう決定事項で、もうあとはその手段を相談するのだ。この短い記載の中に、罪の力の恐ろしさ、人間の怒りの恐ろしさが込められているように思います。このイエス様の命を狙ったというのは、単にそのお命を狙ったというだけではなくて、イエス様の権威を破壊すること、イエス様がお持ちになっている罪を許す権威、そしてこの安息日の主である権威を破壊するなかったことにするのが彼らの目的でした。イエスは街道に入られた。そこに片手の萎えた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日にその人を癒されるかどうか伺っていた。この一節二節にそのようにあります。この人々というのがファリサイ派の人々のことです。イエスは街道に入られたとありますが、元の原文では再び街道に入られたとあります。この訳ではこの再びは省かれていますけれども、イエス様は繰り返し安息日に この会堂に入られたということです。安息日ごとに会堂に入られた目的はただ一つであります。それは神様の国が近づいている、悔い改めて神様の福音を信じる、そのことを人々に述べ伝えるためでありました。そこに片手の苗た人がいた、そう聖書は記しています。この人はイエス様の話を聞こうとして、あるいは病を癒そうとしてもらおうと思い、ただそこにいただけかもしれません。あるいはイエス様を罠にかけるためにファリサイ派の人たちがわざとこの人を街道に連れてきたのかもしれません。ことの真相はわからないのです。しかしそのようなことはどちらでもよいことであります。イエス様はこの人に向かって声をかけられました。真ん中に立ちなさい。イエス様はその場にいる人々の真ん中へとこの片手の苗た人を招きました。真ん中に立たせることによって公然とその人とイエス様ご自身がすべての人の視界に入るようにしたのであります。そしてファリサイ派の人々に正面から問いかけられました。安息日に律法で許されていることは善を行うことか悪を行うことか命を救うことか殺すことか。この律法ではこの命に関わる緊急時には安息日であっても手当てや治療をすることは許されていました。しかし命の危険がないと判断されたときには治療や手当ては禁じられていました。確かにわざわざこの安息日にイエス様が片手の苗た人を癒す必要はなかったのかもしれません。しかしここで問われていることはただ安息日にこの人を癒してよいかどうかということではありませんでした。安息日に神様の律法が許していることは一体何なのかということです。それは言い換えれば神様が祝福されたこの世界の中で私たちが神様から与えられている本当の自由とは何かということをイエス様は語りかけておられるのです。イエス様は安息日に律法で許されていることは善を行うことか悪を行うことか、そう問われました。これは非常に深い問いかけであると思います。何が善で何が悪であるのか、それは立場や考えの違いによって同じことが一方の人にとっては善であり、また他方の人にとってはそれが悪となるからです。それは大人の世界であっても、子どもの世界であっても、そしてこの世界のこの苦しい中、戦争の中にあっても、あらゆるところで見られることであります。神様を抜きにした自分の正義の中で、あなた方は善と悪とを判断している、そうファリサイ派の人々にイエス様は語りかけられました。創世記の2章を見ますと、神様は安息日を祝福され、あらゆる自由を人間に与えられました。その中でたった一つだけ禁止したことが善悪を知る木の実を食べることでした。それを食べると死ぬことになる。人間が神になり代わって善悪を判断しようとするとき、そこに罪の力が入り込んでくる。だから善悪を知る木の実を食べると死ぬことになる、そう神は警告しました。しかしアダムとエバはこの善悪を知る木の実を口にしてしまいました。 そして罪と死の力が入り込んできたのであります。この善と悪の問いかけに続いてイエス様が命についての問いかけをされていることは非常に重たい意味があるのです。善悪を知る好みを食べてしまったアダムとエバが今度は命の木から取って食べることがないように、永遠の命を得て神のように振る舞うことがないようにと、神様は命の木に至る道を塞いでしまわれました。この命という言葉はギリシャ語でプシュケという言葉です。これは命の息を指す言葉であり、私たちの心や魂を意味する言葉です。私たちの心も体も魂もそのすべての全人的な命を表す言葉、それがプシュケなのです。ですからイエス様はここで命を救うことが大事か、それとも殺すことかと問われたとき、この命を救うというのは単に寿命を延ばすとか体の命を救うということではありません。イエス様はこの片手の泣いた人、神様から与えられた命を持った人として、魂を持つ全人的な存在として、神様に愛されている人として人々の真ん中に立たされたのであります。街道という公の場で誰の目にも明らかになるようにと、人々の輪の真ん中で一人の魂を持つ人間、一人の人格、そのような大切な存在として、この片手の泣いた人とイエス様は正面から向き合ってくださいました。そしてファリサイ派の人たちに問いかけられたのであります。安息日に許されていることは命を救うことか殺すことか。この命を救うとは単に救助をするというだけではなくて、再び立ち上がらせる、再生する、そのような意味が込められています。神様から与えられた大切な命を私たちの手に取り戻そうとしてくださっている主の姿がここにはあるのです。安息日の主であるイエス様ご自身が私たちに善を行う主となってくださいました。そして私たちの失われた命を取り戻してくださるために、再び命の木に至る道を開く主となってくださいました。イエス様の問いかけに対してファリサイ派の人々は黙っていたとあります。問いかけを無視したのか、答える言葉がなかったのか、それは分かりません。ただ一つ言えることは、イエス様が罠にかかることを待っていたことは確かであると思います。ファリサイ派の人々の沈黙に対してイエス様は怒って彼らを見回し、その頑なな心を悲しまわれました。この頑なな心というのは罪の心を指しています。この人間の罪の心を悲しむ時のイエス様の悲しみとは、これは非常に深い悲しみなのであります。それは大切な人を失った時に匹敵する悲しみの深さなのであります。ファリサイ派の人々もまた神様から与えられた命を見失った人々であったと思います。そのことに気づかない彼らの頑なな心をイエス様は深く悲しまれました。そしてイエス様はこの片手の泣いた人に向き直り、 手を伸ばしなさい、そう声をかけられました。皆さんはこの場面をどのように想像されるでしょうか。ただ単に屈伸運動してみなさいといった類の声かけをイエス様がされたとは私には思えないのです。事柄はこの人の命に関わる事柄だったからです。パリサイ派の人々の頑なな心、罪の心に深く悲しみながら、手を伸ばしなさい、そうイエス様は言われました。手の動かない人に向かってわざわざあえて手を伸ばしなさいとイエス様は声をかけられたのです。それはこの手を伸ばしなさいというこの言葉はイエス様からの招きの言葉であったからです。手を伸ばしなさい、そして私の命を受け取りなさい。そのように招かれて、この人の手は元通りになりました。かつてエデンの園で神様は人が手を伸ばして命の木から取って食べることがないようにと命の木に至る道を閉じられました。しかしこの礼拝においてもイエス様から手を伸ばしなさい、私の命へと手を伸ばしなさい、あなたの命をもう一度ここで取り戻す、そうイエス様から私たちも招きの言葉を受けているのであります。ファリサイ派の人々のその頑なな心にイエス様は怒りと悲しみを覚えられました。しかしその怒りと悲しみを彼らにぶつけることがなかったように、私たちにもその怒り悲しみをぶつけることなく、自らが父なる神様の怒りと悲しみをその身に引き受けてくださり、イエス様は十字架にかかられました。そしてこの私たちにも、手を伸ばしなさい、あなたの命はこの私が取り戻す、そうおっしゃって礼拝へと招いてくださったのであります。私たちには誰もが頑なな心があります。罪の心があります。だからこそこの詩編の51編の詩人は神に向かって祈りました。神の求めたもお供え物は砕けたる魂なり、神よ汝は砕けたる悔し心を軽しめたもまじ。神様が大切にしてくださるのは、頑なな心がそのままに打ち砕かれた私たちの姿です。砕かれた悔し心を軽んじることのない神様が私たちの父なる 神様であります。この主の日の安息日に、この父なる神様から命の息を再びいただいて、与えられた命を大切にし、そして隣人の命を重んじる主の戒めに生きる私たちでありたいと願います。お祈りを捧げいたしましょう。父なる神様、共に主の十字架を仰ぐ者へと私たちを変えてください。主の怒りと悲しみの重さを悟らせてください。そして私たちの頑なな心を打ち砕いてくださり、柔らかい心と謙遜の心を持ってあなたの愛を素直に受け入れることができますように、自分を愛し隣人を愛する命に生きることができますように、この願い祈りを主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
お差し支えない方はお立ちください。賛美歌206番。
ください。ただいまから聖餐式を始めます。聖餐の制定の言葉、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。祈りを捧げいたします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天と覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと杯とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、世々限りなく栄光がありますように。アーメン。聖餐への招きの言葉。すべて重荷を負って苦労している者は 私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。味わいみよ、主の恵み深さを。幸いなもの、主に逃れる人は。聖餐式は信仰の礼典ですので、洗礼を受けた方々、信仰告白をされた方々に預かっていただきます。まだの方はしばらくお待ちください。すべての人に開かれている神の恵みを信じて受け入れてくださり、共に聖餐に預かる日の必ず来ることを信じ、祈りを持ってお過ごしください。また聖餐に預かる私たちも、そのような方々がこのところに列しておられることを心に留めて祈りつつ、この時を過ごしましょう。すべての準備が整いました。これから皆様にパンと杯をお分けいたします。最初にパンをお分けいたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。お配りいたします。これはあなたたちのための主イエス・キリストの体です。パンを取るべき方でまだの方はおられないでしょうか。続いて杯をお開けいたします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。お配りいたします。 あなたたちのための主イエス・キリストの血潮です。杯を取るべき方でまだの方はおられないでしょうか。感謝の祈りを捧げいたします。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝をもって自らの体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として御前にお捧げいたします。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主にお仕えすることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折り終えても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、今日聖餐に預かれなかった方々の上に、今この時もそれぞれの置かれた場所で祈りを捧げておられる方々の上に、あなたの恵みが豊かに注がれますように。主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌332番。
お座りください。感謝と献身の印として献金をいたします。天の父なる神様、今日もまた私たち一人一人の名を呼んで御前へと集めてくださり、御言葉と聖餐の恵みに預からせてくださいました。感謝をいたします。この場に集えなかった兄弟姉妹を覚えます。厳しい暑さが続きますが、どうぞあなたがお一人お一人に伴ってくださり、御言葉によって慰めと励ましをお与えください。この礼拝から始まる一週間も恵みと祝福とを私たちに満たし、主の平安のうちを歩ませてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会です。青年会5分間集会がこの後礼拝堂で、またバザー委員会が事務室にて持たれます。関係する方々ご出席ください。続いて今週の集会です。8月6日水曜日午前の聖書研究祈祷会、聖書研究会は休会となっております。夜の祈祷会19時半から持たれます。奨励は西村晴美知事です、執事です。個人消息です。森里信夫先生は本日日本キリスト教団豊中岩尾教会にて説教のご奉仕に当たられています。その下、臨時教会総会の報告がございます。7月27日礼拝後に持たれた臨時教会総会の報告がございますので各自お読みください。2面に参ります。今週より教会は夏のプログラムに入ります。教会学校朝の聖書研究会はお休みとなっております。9月より再開の予定です。その他それぞれのご報告は各自でお読みいただければと思います。報告は以上です。お差し支えない方はお立ちください。奨励541番、
祝福の祈りを祈ります。願わくは主があなたを祝福しあなたを守られますように。願わくは主が御顔をもってあなたを照らしあなたを恵まれますように。願わくは主が御顔をあなたに向けあなたに平安を賜りますように。願わくは主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方一同と共に今も後も豊かにありますように。アーメン。ご着席ください。報告連絡等はありますでしょうか。これからまた午後に向かって気温が上がってきそうです。くれぐれもお気をつけてどうぞお帰りください。この1週間の歩みを守られますようにお祈りしています。これで終了といたします。